瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私風岡さくらと大島美優がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。初めましてかな、何回目か来てたっけな。
いや、私は2回目。
あ、そうやったっけ、ごめんなさい。なんかすごい緊張されてはるから、うん、初めてなんかなというふうに思いましたけど、もう本当に楽に行きましょう。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回は味噌や麹などの発酵調味料や酵素シロップなどを使った腸活フードメニューを取り扱っているカフェ&バー骨壺の母さんにお邪魔し、開店したきっかけやフードメニューについて佐藤彩さんにお話を伺いました。
カフェ&バー骨壺なんかそこからすごい引っかかるんだけど、まあまあ、そのなぜ骨壺という名前なんかなんだかなったかいうのもこの後聞かせてもらえるんやろうね、はい、きっとね。面白すぎて噛みまくったよ。よろしくお願いします。どうぞどうぞ、はい、
カフェ&バー骨壺の母さんは2023年5月から営業を開始し、体にいい発酵調味料や酵素シロップを使ったフードメニューを提供しているお店です。
うん、
現在実店舗はなく、瀬戸市のシェアキッチンやレンタルスペース、イベント出店などで営業されています。
佐藤さんは骨壺を EC サイトで販売する骨壺販売事業の準備中だということで、なぜ骨壺販売事業を始めることになったのか、そのきっかけについてお聞きしました。
あ、気になる。
佐藤さんはご自身がご病気になり、就活を始めることを考えられたそうです。
うん、
その際、自分が最後に入る骨壺は普通の骨壺ではなく、アートで骨壺らしくない骨壺がいいと考え、作家さんが多い瀬戸市に来られたそうです。
うん、
自分が気に入るアートの骨壺を探しながら、自分と同じように骨壺を探している人がいるかもしれないと、骨壺販売事業を始めることを決意したそうです。また自宅で本業としてインテリアコーディネーターとしての仕事もされています。寺院の納骨堂のデザインもされているそうで、うん、その関係で骨壺販売事業を始めたそうです。
はあ、もうよかった。僕あの骨壺の中にその何発酵調味料とか酵素シロップ入れて作るんかと思ってさ、骨壺で発酵させるからかとか思って、もうすごいドキドキしながら話聞いたけど、骨壺は骨壺としてなのね。
はい、別で。
ちょっとほんまにびっくりしたわ。ああ、そうですか。でもなんでカフェになったんやろ。
骨壺販売事業を展開していく上で、
うん、
購入してくださるお客様と直接会って気軽に骨壺について話したいと考え、その相談の場としてカフェを始めることを決意したそうです。
なるほどね。なんか分かる、すごい笑いが込み上げてるじゃないわ。なんでこれ骨壺の母っていう名前にされたんですか。
お店の名前の由来についてお伺いしたところ、
うん、
骨壺販売事業の相談場であるカフェの名前を悩んでいることを知人に話したところ、骨壺を販売するし母親でもあるし骨壺の母はどうと提案され、インパクトもあるため命名したそうです。
ほんまにね、インパクトしかないわ。
うん、私たちは初めこの名前のインパクトが強く、どんなお店なのか気になったため取材を決めました。
うん、
お店を営業することになったきっかけやお店の名前を決めた理由をお聞きし、さらにこの骨壺の母さんに強い興味を持ちました。
もう2人の反応からしてこの名前にしたら大正解だよね。うん、僕も面白くてしゃあないもん。すごい気になる。
佐藤さんは病気になった時から健康に気を使い始め、食から健康にという考えから調味料を発酵調味料にすることで血液検査の数値が良くなった経験から、うん、発酵調味料を使った料理をカフェで出すことに決めたそうです。そこでカフェ&バー骨壺の母さんの目玉商品について伺いました。発酵調味料が使われている商品が目玉商品で、中でも発酵レモンは定番になっているとおっしゃっていました。毎回イベントなどで出店する際のメニューは旬の食材を使うことを意識されているそうです。
うん、
イベントのメニューを試行錯誤しながら考えることが好きだそうで、いろんなものを試してメニューを開発されているそうです。
今のイベントっていうふうにおっしゃったんですけど、
はい、
このカフェ&バーっていうのはどっか固定のお店というわけじゃないんですか。
そうです。
おそうそうです。
そうです。
なんかイベントで出
展される、イベント出展だったりとかレンタルスペースとかでやられているそうです。
うん、そうなんや。まあ言うてもいろいろ商品あると思うんですけど、その一番人気あったのは何なんでしょう。
今までに出した商品で一番人気だった商品は柚子香る五平餅です。
うん、ほう。
この五平餅は発酵調味料のひしお味噌と柚子を使った商品です。また定番となっている発酵レモンを使ったレモネードやレモンサワーも人気だそうです。私たちは実際に五平餅と発酵レモンを使ったレモネードをいただきました。五平餅はくるみ以外にもカシューナッツを使っているそうで、普段食べている五平餅とは少し違い、とても美味しかったです。発酵レモネードもレモンがそのまま入っていて体が温まるドリンクでした。
うん、柚子の香りはやっぱありました。
上に乗っててすごく、
あ、上に、
はい、ちょこっと乗ってる感
じで。なるほど、それで柚子の香りせんかったらうせんもん。あ、そうなんや。へえ、ちょっと面白そう。五平餅に柚子の香り、確かに美味しいやろな。
美味しかったです。
これからの予定についてもお伺いしました。来年2025年に自宅を改装し営業許可を取ることを予定しているそうです。また来年骨壺販売事業として EC サイトの開発も目標にしているそうです。うん、自宅でカフェを開店し、お客様と骨壺の相談も気軽にできればと考えているそうです。また自宅を改装してカフェを開店する目的として、発酵調味料を使ったお弁当を作り、マルシェ等での販売もできるようにしたいとおっしゃっていました。
いや、もう骨壺が気になってしかない。でもそのなデザインにもこだわった骨壺なわけやもんね。
はい、
だから骨壺を骨壺として使わないかんってルールはないもんね。
そうですね。
だから本当に発酵食品なら詰めて売ったって噛めへんよね。
確かに。
味噌とかつおで発酵させてそれで五平餅作るわね。
おー、確かに。
おーって言うけど、どうやろ、でも食べる側として骨壺から出てきたと思うと。まあまあデザインがデザインでね、よければあれなんですけど。そうか、面白。でもなんか今そうやってお話伺ったっても佐藤さんっていうその人となり、うん、明るさっていうのをすごい感じるんですけど、うん、それはどうでした、ご覧になってみて。
佐藤さんってとても明るい方で、うん、瀬戸の人とのつながりをとても大切にしている方で、
うんうん、
実際に私たちが取材している間にも多くの方とお話ししている姿を見ました。どのようにしてつながっているのか伺ったところ、お酒の場でフランクにつながることや、うん、人づてで友達になる人が多いとのことでした。瀬戸は人とのつながりを大切にする人が多く、瀬戸の良さを発信したい人がたくさんいるので、佐藤さんも他の地域に発信するためのお手伝い、瀬戸の PR もしていきたいとのことでした。
佐藤さんは尾張瀬戸駅の近くにあるレンタルスペースの梅村商店さんで貸し切り宴会の営業も受けていらっしゃいます。イベント出店はインスタグラムにて宣伝されるので、カフェ&バー骨壺の母さんのインスタグラムをチェックしてみてください。
おー、いいですね。梅村商店さんやったら本当に駅すぐ近く、北側ですもんね。そこやったらアクセスも楽やし、車で、まあ、お酒飲むやったら電車で来てもらった方がいいか。
そうですね。
そうやね。あ、そうですか。いや、ありがとうございます。
そろそろお別れのお時間となりました。
早いもんで。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回はカフェ&バー骨壺の母さんについてお伝えしました。取材班は大島美優、落合彩香、風岡さくら、ミキサーは落合彩香、そして MC は私、風岡さくらと大島美優がお送りしました。地頭さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
私たち後藤ゼミキャリレポのインスタグラムには、今回の取材の様子や過去のキャリレポの活動についてアップされています。CARI アンダーバー REPO で検索してみてください。 CARI アンダーバー REPO です。ぜひいいねとフォローをお願いいたします。
ありがとうございます。ほんま面白かった。ちょっと骨壺さんはね、調べますネットで、
はい、
すごい興味出た。あとお店ができたら必ず行きたいなと思いますね。どんな骨壺があるんやろ。ぜひお二人も自分が入る骨壺はここで買っていただいて、ずいぶん先の話だと思いますけれども、はい、本当ありがとうございます。
今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来年1月は瀬戸の企業編をお送りします。皆さん良いお年を。ありがとうございました。